これは広報筑紫の8月号1枚目の CD です。こんにちは、桜会です。今回の担当は1枚目軽部恵美子、2枚目原口久美子、3枚目津上ゆかりです。広報筑紫の8月号をお届けします。広報筑紫の2025年8月1日、ナンバー1231、発行筑紫野市、郵便番号818-8686、福岡県筑紫野市石崎 1-1-1、電話092-923-1111、ファックス092-555-7377、筑紫野市ホームページアドレス https://www.city.chikushino.fukuoka.jp/。 広報筑紫野は市ホームページで最新号を公開しています。編集秘書広報課。まず表紙です。今年で戦後80年、本号の特集では、戦争の悲惨さと平和の大切さについて紹介しています。表紙の写真は、左上から下へ順に、遠野春、二日市中央通り、紫と、戦時下における市内の写真が掲載されています。これで表紙の紹介を終わります。次に表紙裏です。主な内容は、1枚目、休日の当番医その他、戦後80年、戦争の残魂と平和の継承、市が実施する物価高騰対策をお知らせします。ニュースピックアップなどです。2枚目は、市役所からのお知らせ、図書館クラブ、コミュニティの力、みんなで支え合い、地域包括ケアシステム、生涯学習情報もやい、などです。3枚目は、つなぐに、筑紫野クリップ、お知らせコーナー、子育て情報、子育ての広場、お誕生日おめでとう、文化運動、などです。人の動き、6月末日現在、人口106,315、男性58,007人、女性55,508人、世帯数48,895世帯。6月の交通事故、市内の人身事故のみ、発生件数31件、死者数0人、負傷者数40人。死者・負傷者分けの主なもの、自転車2件、65歳以上の高齢者13件、飲酒運転事故件数は0です。今月のつくしちゃんと武蔵、暑さに負けず元気に筑紫野市の魅力をみんなに伝えるよ。つくしちゃんたちの活躍を市公式インスタグラムで発信中。市ホームページの記事、ID 検索で情報をより詳しく。ID のついた記事は、市ホームページ上部の記事 ID 検索に番号を入力することで、より詳細なページや関連情報のページを表示できます。スマートフォンの場合は、検索、補助機能から記事 ID 検索に入力してください。これで表紙裏を終わります。休日の当番医その他。休日の当番医。診療時間は9時から17時までです。病状の聞き取りや急な当番医の医療機関変更の可能性があるため、必ず事前に連絡してください。症状が軽い人は内科外科の1に、重い人は内科外科の にへ連絡してください。診療費と別に料金がかかる場合があります。産婦人科については電話#7119へ連絡してください。8月3日日曜日、内科田中内科医院中川市、951-2233、内科2、福岡特集会病院春日市、573-6622、外科1、陣内脳神経外科クリニック春日市、582-3232、外科2、福岡特集会病院春日市、573-6622。10日日曜日、内科1、鬼塚クリニック太宰府市、919-5360、内科2、済生会二日市病院湯町、923-1551、外科1、古賀整形外科クリニック太宰府市、925-2929、外科2、済生会二日市病院湯町、923-1551。11日月曜日祝日、内科1、荒牧内科春日市、501-1158、内科2、筑紫中川病院中川市、555-8835、外科1、木戸整形外科クリニック春日市、513-5002、外科2、福岡特集会病院春日市、573-6622。13日水曜日、池田内科クリニック中川市、408-6401、内科2、外科1、外科2ともに自衛隊福岡病院春日市、581-0431。14日木曜日、内科1、小寺内科医院太宰府市、923-7330、内科2、外科1、外科2ともに済生会二日市病院湯町、923-1551。15日金曜日、内科1、吉田クリニック中川市、985-9730、内科2、外科1、外科2ともに福岡特集会病院春日市、573-6622。17日日曜日、内科1、広内科春日市、986-5423、内科2、自衛隊福岡病院春日市、581-0431、外科1、田中整形外科春日市、558-6004、外科2、自衛隊福岡病院春日市、581-0431。24日日曜日、内科1、樋口内科胃腸クリニック太宰府市、408-3538、内科2、福岡大学筑紫病院属病院、921-1011、外科1、整形外科松下クリニック二日市西、555-5760、外科2、福岡大学筑紫病院属病院、921-1011。31日日曜日、内科1、清水内科クリニック大野城市、586-5836、内科2、樋口院春日市、572-0343、外科1、杉山整形外科医院大野城市、501-3369、外科2、諸岡整形外科病院中川市、952-8888。歯科休日休館診療、診療時間は9時から13時、受付は12時30分までです。休日休館歯科診療所春日市、電話571-0118。すべての日曜日、祝日、お盆、年末年始の歯科休館に対応しています。必ず事前に連絡の上受診してください。小児救急電話相談、平日 19時から翌朝7時まで、土曜日12時から翌朝7時まで、日曜日7時から翌朝7時まで、電話シャープ8000、休日夜間の急な子どもの病気の対処に迷った時の電話相談です。携帯電話からもできます。小児科夜間休日救急診療、福岡大学筑紫病院、電話 921-1011、月水金曜日の17時から21時30分まで、福岡特集会病院、電話 573-6622、火木土曜日は17時から21時30分まで、日曜日は9時から21時30分まで、休日の診療時間は9時から21時30分、21時受付終了です。小児科医でない救急診療部の医師が診察する場合があります。救急電話相談、医療機関案内、24時間365日、電話シャープ7119、急な病気や怪我の対処について、救急車の利用や受診すべきか迷った時などのアドバイスを行います。IP 電話からなどつながらない場合は、電話 471-0099 へ。緊急漏水時の水道当番業者、8月1日から3日まで、一新工業、昼 922-8111、休日夜間 090-5082-4205、8月4日から8月10日まで、三喜産業、昼 923-1414、休日夜間 090-9602-7238、8月11日から17日まで、林田建材、昼休日夜間ともに 924-2345、8月18日から24日まで、大成工業、昼休日夜間ともに 921-3239、8月25日から31日まで、武蔵工業、昼 928-3867、休日夜間 080-2695-0565、問い合わせ先、上下水道工務課。8月の納税と納付、試験民税第2期、国民健康保険税第3期、介護保険料第3期、後期高齢者医療保険料第2期、問い合わせ先、収納課。市民課週末窓口証明書交付サービス、開設日時、第2、第4土曜日、8月9日と23日、9時から12時まで。取扱業務、証明書の発行、住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍に関する証明書、住民票記載事項証明書、住民票コード通知表、住所の表示の変更による証明書、マイナンバー関連業務、マイナンバーカードの交付など、印鑑の登録業務、新規登録、再登録、廃止などの申請、証明書コンビニ交付サービス、マイナンバーカードを利用して証明書を取得できます。取扱時間6時30分から23時まで、取扱店舗、全国のマルチコピー機設置のコンビニエンスストアなど、取扱業務、住民票の写し、印鑑登録証明書、所得課税証明書。これで、休日の当番医他を終わります。
それでは、内容を順を追ってお届けします。問い合わせ先で電話番号を記載していないか、担当などは、市役所本庁、電話 923-1111 にお願いします。視覚障害のある人に、朗読ボランティア桜会による広報筑紫の声の便り、 CD をお送りしています。市ホームページでも聞くことができます。問い合わせ先、生活福祉課障害者福祉担当。特集、戦後80年、戦争の残魂と平和の継承。終戦の日となる昭和20年、1945年8月15日から今年で80年、かけがえのない多くの命を奪い去る戦争の恐怖を忘れてはいけません。今月の特集は、市内に残る戦争の残魂と平和の継承をテーマに、戦争の悲惨さと平和の大切さについて考えます。戦争の残魂。戦争の被害や影響は、沖縄や本州、福岡市などの都市部のみでなく、筑紫野市にも及び、かけがえのない命を奪いました。筑紫野市に残る戦争の傷跡、その中のいくつかを紹介します。1、第16方面軍司令部跡。市内山へに残る山を切り抜いて作られた日本軍の指揮所の跡です。北号150メートル、南号200メートルの幹線トンネルが複数本作られ、最大台面は幅13メートル、高さ7メートルの急造の洞窟陣地です。戦争末期、次第に追い詰められていった日本軍は、本土防衛、九州決戦と方針を大きく変えることを余儀なくされました。この急造された洞窟陣地には、九州を統括する第16方面軍が配備され、司令官はここから指揮を行っていました。西鉄筑紫駅列車銃撃事件。市内において最大の戦果となった事件。終戦1週間前に筑紫駅近辺を進行する上りと下りの電車2本がアメリカ軍戦闘機複数機から繰り返し機銃照射を受けました。大勢の人が乗る電車の中、逃げる場所もなく、一方的に銃撃を受けたこの事件は、64人が即死、100人以上が負傷したという記録が残っています。しかし、140人以上の人が亡くなったという目撃者の証言もあり、正確な死傷者数ははっきりとはしていません。また事件当時の映像が米国国立公文書館に残っています。3、戦役関係碑。市内には太平洋戦争関連のものを含め、戦役に関係する石碑が平成28年度時点で181基確認されています。石碑には慰霊碑や墓碑などがあり、市内に点在しています。慰霊碑は戦後に建てられたものが多く、大きなものになると223人もの戦没者名が刻まれた太平洋戦争殉国名碑が市内東の春にあります。また旧三笠村町役場の資料によると、旧三笠村から太平洋戦争へ出兵した人のうち、通知のあった人だけでも134人もの戦死者が出たという記録が残っています。昭和27年、旧三笠村では戻ることのなかった戦死者を慰霊するため、忠魂碑が市内吉敷に建立されました。4、二日市保養所。終戦を迎え、旧満州、現在の中国東北部や朝鮮半島などからの博多港への引き上げ者はおよそ139万人とされています。日本に引き上げてくる途中、外国兵などから暴行を受け妊娠、あるいは性病に感染した女性たちや、故郷を前に 自ら命を絶った少女がいたと伝えられています。引き上げ者の健康回復のため、昭和21年1946年3月25日、厚生省は博多引き上げ援護局保養所を設置、通称を二日市保養所と言いました。当時堕胎は非合法であったため、慶城帝国大学医学部の医師たちは密かに堕胎手術や性病治療を施しました。二日市保養所の建物はその後福岡県済生会二日市病院となり、現在その跡地は特別養護老人ホーム武蔵園の敷地内にあります。横に二次元コードがあります。市公式 YouTube でも本受験を紹介しています。平和の継承。長い時間の経過の中で戦争の傷跡は失われつつあります。そのような中、戦争という惨劇を繰り返すことのないように、そして次世代へと平和を継承していくために、さまざまな活動が行われています。未来に生きる世代が笑って幸せに生きるために、現代の私たちは何ができるでしょうか。戦争の悲惨さを伝え、平和の大切さを継承している活動に取り組む人たちから話を聞きました。第16方面軍司令部跡、山江在住石川英次郎さんの話。第16方面軍司令部跡について調べ続けています。この地下壕は突貫工事ということもあって、作業には自主的に働きに来た人もいれば、連れてこられた外国人などもいました。現在はこの地下壕に立ち入ることができなくなっています。戦争が終わると多くの兵隊が地元に帰るために家具や装備品を山江の民家などに預け、そのまま戻ってこずに処分に困りました。また司令部を作るために整備したものが後々地域間での争いの火種となることもありました。戦争は終わっても、その後始末に巻き込まれる人たちも犠牲者です。人間は過去の後悔から反省して学んでいかないといけないと思います。 8.8 筑紫平和シンボル継承の集い。筑紫区区長大石秀樹さんの話。西鉄筑紫駅列車銃撃事件があった8月8日、被災された方への追悼と平和への願いや誓いを継承するため、毎年式典を行っており、30年以上続いています。式典では関係者による将校や下見保育所の子どもたちが平和への願いを込めた千羽鶴を奉納しています。私自身も筑紫の市内でのことではないですが、戦争を経験し、焼夷弾が落とされる光景や戦争の怖さを幼いながらに覚えています。式典を続ける中で、この惨事から80年が経過し、関係者の高齢化が進み、戦争の悲惨さが風化し、忘れられつつあると感じます。この式典は、追悼の意味もありますが、今の平和を続けるために必要だと強く感じています。二日市中学校平和学習。二日市中学校平和集会実行委員の話。二日市中学校では希望した生徒およそ80人が平和学習の実行委員として、戦争以降を学習する班と身近な平和を考える班に分かれ、戦争について学んでいます。8月6日水曜日には、 実行委員が全クラスで平和学習を主催し、戦争とは何か、平和とは何かを一緒に考えます。また、令和8年1月10日土曜日には、人権尊重のまちづくりサポーター養成講座の中で学んだことを発表する予定です。戦争について学び、平和について考えながら、自分なりの答えを見つけたいと思っています。済生会二日市病院水子供養祭。済生会二日市病院壁村哲平院長の話。二日市保養所は昭和22年に閉所し、施設の建物を引き継ぐ形で済生会福岡病院分院、現在の済生会二日市病院が開所しました。昭和57年、当時の院長が堕胎された胎児の供養のために水子地蔵堂を建立し、毎年5月14日に供養祭を開催しています。記録によると、200人を超える女性が二日市保養所で中絶手術を受けました。当時の医師たちは、性暴力の被害を受けた女性の苦しみと、罪のない胎児の命に寄り添い続けたのだと思います。戦争は遠い昔、遠い国の出来事ではなく、いつ身近に迫ってくるかわからないのです。水子地蔵堂での供養祭を続けていくことで、戦争を知らない世代にとって、平和や命について考えるきっかけになればと願っています。問い合わせ先、秘書広報課、その他の活動、戦没者追悼式。筑紫野市では毎年10月に障害学習センターで戦没者追悼式を行っています。今年度の式典の詳細は広報10月号でお知らせします。二日市保養所パネル展示。二日市保養所についてのパネル展示を行います。日時8月6日水曜日から19日火曜日まで。なお最終日は15時まで。場所障害学習センター1階多目的ホール、また女性の人権と平和についての講演会を行います。詳細は市ホームページをご確認ください。 ID 番号36629、問い合わせ先人権政策男女共同参画課、男女共同参画担当、電話918-1311。歴史博物館企画展。戦後80年となる今年、歴史博物館では戦時下を生きた2人の物語をテーマに、戦時下を生きた2人の一生とそこから見える時代背景を振り返ります。日時10月11日土曜日から12月14日日曜まで。場所歴史博物館企画展示室。問い合わせ先文化財課、電話 922-1911。